Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。オラベイヤス、本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。今日のこちらのエピソードでは、もしも親子のワークショップに申し込みをしたのはいいんだけれども、お子様がそんなの行きたくないって言った時にはどうしよう、どうすればいいでしょうかというね、ご相談についてお話をしたいと思います。先日バルセロナで開催をしたお母さんと女の子たちのためのワークショップの時にもですね、お母様がこれは絶対に大事なテーマでお家ではなかなか話せないからこのワークショップに参加しようっていうふうに、ワークショップにお申し込みをくださったのですが、開催数日前になって娘さんに今週のね、日曜日はここに一緒に行くからねっていうふうに話したら、そんなの行きたくないっていうふうに言われてしまった。さぎりさん、こういう時どうすればいいでしょうかっていうメッセージをいただいたりとか、本当にこの方に限ったことではなくて、親子のワークショップを開催するときに必ずと言っていいほどいただくお声なんですよね。それでいろいろなケースの方がいらっしゃると思うんですよね。まずは、最も理想的っていうと、もしかしたら娘さんとか息子さんが行きたくないって言ってる、もしくはその何も言わずに一緒に行くっていう方は、こうちょっと、あ、じゃあ私ちゃんとできてないのかなみたいな気持ちになってしまうかもしれないんですが、そんな風に思わないでいただきたいんですよね。理想的なケースっていうのは、この後なぜかっていうところもお話したいと思うんですけれども、親も子供も楽しみだねって言って、どんなところに何をしに行くのかがちゃんと分かっていて、親も子供もそれに対して楽しみ、行きたいっていう気持ちでいらっしゃるっていう状態かなというふうに思います。それでこれまでに何回かスペイン語とか日本語でこのワークショップを開催してきた中で、たとえお子様にその詳細を説明せずにいらっしゃった場合でも、そして行きたくない行きたくないっておっしゃっていたお子様と一緒に最終的にはいらっしゃった場合でも、その後お子様が何かこうトラウマみたいなものを感じたりとか、本当に来なきゃよかったっていう風になったりとかっていうことは今までありませんでした。いただいた感想で、その子からもらった感想だっていうものがはっきりわかる状態で、その感想を拝見しても、最初は本当にどんな話をするのか、どこに行くのかもわからなくてすごく怖かったとか、あとはもう着いた時は逃げ出したい気持ちだったんだけれども、話しているうちにとっても面白かったとか、知らなかったことを知れてよかった、安心できたっていう声をくださっているんですよね。それでその母親、お母さんとしてこのような状況に遭遇した時に感じることというのは、私はこんな風に自分の思いだけでご了承していいんだろうかっていう風に感じてしまうんじゃないかなっていう風に思うんですよね。でもまずここで、このね、性教育がとても大切なことなんだなっていう風に感じていらっしゃること、そしてお子様と一緒にその時間を共有したいっていう風に思われたっていうことを、私は本当に大切な愛する子供のためにベストを尽くして寄り添いたいって思ってるんだな、その気持ちをすごく大切にできているんだなっていうことを、まずはご自身でこう褒めてあげていただきたいんですよね。きっとお母様ご自身も、もっと小さい時にこの性教育っていうことが当たり前にあったのなら、 節約できたかもしれない嫌な思いだったり嫌なシチュエーションっていうのがきっと多かれ少なかれあったんじゃないかなというふうに思うんですよね。ただそれと同時に実際にお子様がお年頃になってくるとそのプレ思春期と呼ばれるような8歳ぐらいからの年代もしくはもうちょっと早い子もね本当に個人差がありますから小学校の1年生とか2年生ぐらいの8歳より前の段階であってもこう自分に何も聞かずにママとかパパが勝手に決めてしまったとかなんでそんな知らない人がいっぱいいるところに行かなきゃいけないのとかですね、あとはなんか性教育って言ってたけどなんか気持ち悪いなとかなんか恥ずかしいなっていう風に不安とか抵抗を感じてしまうっていうのもすごく自然なことなんですよね。実際にこのような状況に遭遇した時にどうすればいいのかっていうところをね、私がこれまでにそんな風にさぎりさんどうしたらいいでしょうかっていう風にメッセージをくださったママのビーナスたちにもこのようなアドバイス、まあ、アドバイスというかねこういうふうにしたらいいかもしれませんねっていうお話をさせていただいた時のその3つのポイントっていうのを、ここでシェアしたいと思います。まず1つ目説得しようっていうふうに思わなくていいんですよね。それで何がどんなところが嫌なのか何が嫌なのかっていうのを聞いてみてください。でどうして行きたくないのこんなに大事なことなのにすごく大事だからママは何々ちゃんのためを思ってこれに行こうと思ってるのよっていうふうに言ってしまいたくなるお気持ちもわかるんですがそうじゃなくてねそれって私はいいと思っててあなたは嫌だって言ってるなんでどうしてこの私のいいを受け取れないのって押し付けてしまうことになるのでまずは何が嫌なんだろうっていうふうに興味を持つんですね。子供に対してどんなところに子供は嫌だって感じてるんだろうかっていうのを聞いてみます。そうするともしかしたら母親であってもよくね子供のことを知っていると思っていてもあそこで嫌だって感じたんだとかあそこで不安だって感じるんだななんかもやっとするな怖いなって感じるんだなっていうのを理解することができるんですよね。ですからこの態度どんなところ嫌だと感じるっていうふうに聞いてあげる聞くっていうことによってあお母さんは私を理解しようとしてくれてるんだな私の話すこと私がの意見っていうのを大切にしてくれてるんだなっていうところにつながっていきますよね。それが安心感に生まれて話してくれるかどうかはお子様が決めることだからねわからないんですけれどもあじゃあ話してもいいのかなっていうふうに思いますよね。でママはすごく大事で行きたいと思ってるんだけどあなたと一緒に行きたいと思ってるんだけれどもあなたがどうして嫌なのかを知りたいから怒らないからどんなことを感じていてもいいから知りたいから教えてっていう感じで聞けるといいんじゃないかなと思います。そして2つ目っていうのが怖くない場所だよっていうふうに安心してもらえるようなその材料っていうのを渡してあげるっていうことなんですよね。で、もしかしたらその知らない人が集まるところにお母さんと2人で行く。で、一体何を話するのかもわからない。ね、よく昔のバラエティ番組で芸能人の方たちがこう箱の中にね手を入れて観客からはその箱の中に何が入ってるかは見えるんですけど、ね、そのこんにゃくだったりとか、なんか昆虫だったりとか、ね、もしかしたら靴下かもしれないですけれども、見えるけれども、触る本人は箱に何が入ってるかわからない。何でもあり得るっていうところに手を入れて、その食感だけで確かめなきゃいけないってすごく怖いですよね。私だったらすごく気持ち悪いし不安だし怖いっていう風に感じると思うんですね。それと同じですよね。何も説明されないまま行くからねって言われて性教育のワークショップだよってママは言ってくれたかもしれない。でもその性教育というのは一体何なのかが子供には伝わっていない、理解できていないかもしれないんですよね。で、ここでもしかしたら、その大人の私たちの中で、性教育っていうことに、こう、タブーの気持ちだったりとか、罪悪感、羞恥心、嫌悪感みたいなものがあると、なかなか説明できないんですよね。どうしよう、私も苦手で困ってるから、ここに行って教えてもらおうと思ってる、みたいな感じ。しょうがないですよ。それでも全然大丈夫なんです。困った方はもういつでも私にメッセージをください。状況をお伺いしてこんな風にお伝えしてみたらいいかもしれないですねっていうことはお伝えできるんじゃないかなと思います。ですから そうですね、例えば私のこの前開催をしたワークショップなのであれば、性のことっていうふうにお話もねしてもらえるんだけれども、私たちの心とか体がどんなふうに変わっていくのかだったりとか、自分を大切にするために絶対に知っておきたい大事なことっていうのをお話してくれるみたいだよ。でお母さんと女の子たちでみんなで一緒にね楽しくおしゃべりをしながらお話しするんだって。なんか無理にあなたの意見はどうですかって言ってこう指を刺されてね当てられて答えたりとか、絶対に意見をシェアしなきゃいけないっていうこともないから大丈夫だよ、一緒に行ってみないっていうふうに、その安心してもらえるような材料っていうのをお渡ししてください。で私のワークショップですとか、レッスンっていうところに限ってお話をすると、無理に何かをシェアしていただいたりとか、そのこのシェアのタイムの時に何も言わないっていうことも立派な答えであり、立派なアティチュード、態度なんですよね。それはリスペクトされるべきことです。だから何か今日今の気分どうですかって言って最初のこのアイスブレイクでコネクトする時間っていうのを入れるんですけれども、その時にわからない、答えたくない、うーんっていうこのどうかなっていうような首をかしげるようなジェスチャーっていうのも立派な答えなんです。だからちゃんと答えようって思わなくて全然大丈夫だよ。答えたくないとかパスジェスチャーでうんってやるのももう立派な答えだからみんな安心してねっていうことは、お母様たちにも娘さんたちにも必ず伝えていることなんですね。でこんな風にその絶対変な気持ち悪い話とかも出てこないし、無理やりねこう当てられて自分の意見を言ってください、みんなの前で知らない人の前で、そんな怖いこともないし大丈夫だよ、この人ママの友達だしっていう風に伝えてあげるのもいいかもしれないですよね。でこんな風に、2つ目のポイントは安心してもらえるような何かエッセンス材料を伝えるっていうことなんですが、最後3つ目の大切なことというのは、もうねご本人のその気持ちっていうのを尊重してあげてください。もちろん開催者の私はこの性教育の場所に来ていただくことによって、もう本当に素敵な時間を過ごしていただけるっていうことを知っています。これまでにたくさんそういう時間を皆さんと一緒に作らせていただいたりとか、皆様のおかげでですよね、作っていただいて、私はその安心のスペースをホールドしてっていうのを続けてきました。日本語でもスペイン語でも、これは子供だけでなく大人だけっていう場所もあったし、女性だけではなくて男性も少ないですけれどもね、いらっしゃったりっていうことがあったわけなんですよね、まあ、テーマは違ったとしても。なので絶対に安心だし素敵なとっておきの時間を過ごしていただけるっていうことは私は知っている、確信しているですけれども、やっぱりそのご本人が大人であっても子供であっても絶対来たくないっていうふうに言ってる場合には、そのね気持ちをリスペクトしてあげてください。これは私のそのワークショップの中でもそうですし、包括的な性教育だったりとか対等な人間関係、これも包括的な性教育の大切なエッセンスの一つですけれどもね、それを考えた時にやっぱりこの嫌だっていう気持ちをちゃんと聞いてもらえる、ちゃんと聞いてもらえるだけじゃなくてリスペクトしてもらえる、そっかそんなに嫌ならじゃあ今回はしょうがないかなとか、あそっかじゃあ残念だけどじゃあママだけ行ってきてもいい？っていう風に、ママは行きたいから行ってくるねっていう風にママだけパパだけが参加してみるっていうことも選択肢としては全然ありですよね。少なくとも私のワークショップではありです。親子のワークショップであっても、これまでにもお子様がどうしてもその日は来れない、都合が合わないとか、どうしてもやっぱり最後まで一生懸命話をしたんだけれども来たくないっていうから私だけできましたっていう方もいらっしゃったんですね。だから全然大丈夫です。で、そのいつでもね本当にお気軽にご相談ください。親子って書いてあるから親子が当たり前だよなって思わなくて大丈夫です、うん、もしかしたらそういう質問をすると怒る方もいらっしゃるのかもしれないんですけれども、私は怒りませんので、安心してこれはどうなのかなっていうことがあったらいつでもメッセージをいただければと思うんですよね。なので、3つ目の大切なことっていうのは、そのご本人のね気持ちをちゃんと聞いて尊重するっていうところなんですよね。このように、こういうねその、 日々のやり取りの中だったりとか、そのお子様が嫌だっていうふうに意思を表示してくれた時、表示をしてくれなかったとしても、もうなんていうのかな、分かりやすいイエスっていう答えではない時、って言ってる時にはやっぱり聞いてほしい何かがそこにあったりとか、ご本人もよく分かっていないっていうことがあるかもしれないですよね。私もね、すごく人見知りですから、知らない人がいっぱいいるところに行くのは好きじゃないです。怖いですし、なんかそれがパーティーみたいな場所だったらどうしようっていつも思うんですよ。本当に人と人が大好きなんだけれども、知らない人の中に一人で飛び込んでいくっていうのはとても勇気がいるし、緊張するし、固まっちゃうんですよね。だから分かります、本当に。で、聞いている方が得意だから、自分の意見を言ってくださいって言われると困っちゃう時もすごくたくさんありました。今はね、結構スペインでやっぱりいろんなところでこう、打たれ強くなってきているっていうのもありますけれども、意見を言わないと存在しないのと同じみたいに扱われてしまうこともあるので、そこはかなり鍛えられたかなと思うんですけれどもね。それでもやっぱり元々の私の性格みたいなのってあるじゃないですか。なのであまりね、得意ではないんですよね、実は。だから人がいっぱい、知らない方がいっぱいいらっしゃる場所に行くと、その後ちょっと廃人みたいになるんですよね。エネルギーが全部もう使い果たして、はすっからかんになっちゃったって感じるんですよね。話がちょっとずれてしまったんですけれども、こんな風にやっぱり自分の嫌だっていう気持ちを安心して言って大丈夫なんだっていう体験をしてもらうっていうことの方が、無理に引っ張ってね、大事だからって思って、もうこの次のチャンスはいつ来るかわからないかもしれないからって言って性教育のワークショップに無理やりいらっしゃるよりも、大切な愛するお子様がね、やだママそれ行きたくないよ私っていう風におっしゃってたら、そのなぜ嫌なのかっていうのをきちんとね、この耳を傾けて、その嫌な理由っていうのを聞いてリスペクトしてあげてください。性教育っていうのは、包括的な性教育っていうのは、本当にこうピンポイントではなくてプロセスなんです。全ての学びと同じですね。英会話だってそうだし、ダンスだってそうだし、ピンポイントのレッスンを受けて英語がペラペラになるかって言ったら全然ならないし、ね、私なんて10年どころじゃないですよね。もうバルセロナに住んで18年ぐらいで、その前から、私はね、確か25歳ぐらいからスペイン語を習ってるんですよね。日本で習ったのが25歳だったから、そう考えるともう20年ですよ。二十数年スペイン語を学び、スペイン語を話すっていうことを続けてきていても、下手です子供たちの宿題にだんだんついていけなくなってきました。そんな感じなんですよ。だからこんな風にプロセスで、だけど長いこの25年ぐらいかな期間を見てみると、最初の1年目とか2年目に比べたら、5年目の私の方がだいぶ上手になったし、5年目の私と今の私を比べたら、きっとまだまだね、勉強しなきゃいけないことというか、その磨けるところってあると思うんですよ。発音そのものも含めて、でいっぱい間違えます今でも。だけれども、なんか度胸がついてきたりとか、言葉というそのツールそのものだけではなくて、言葉を使っている時のその私の態度だったり、あり方みたいなところも、この長い期間を経て変わってきている、アップデートされてきているわけですよね。性教育も本当にそれと同じなんですよね。で、包括的な性教育っていうふうになってくると、この今日のエピソードでお話ししたような、嫌だって言える力っていうところですよね。っていうのも、大人になってから嫌っていうこと大事だよね、その嫌だと思ってる時は断りましょうねみたいなことを学んだとしても、なかなか実践していくのって難しいと思うんですよね。でも例えば先日そのワークショップで来てくださった日本人の女の子たちですよね、100% 日本人の方もいらっしゃれば、お母さんが日本人でお父さんが日本人ではないという方もミックスされてたんですけれども、日本語でねワークショップを行った中で、女の子たちは結構毎回嫌って私ちゃんと言えますっていう子が多かったんですよ。ではこれ素晴らしいなと思って、私は女の子たちの話を聞いていて、お母さんたちの方がやっぱり嫌だってノーって言えないことありますよねっていう感じだったんですよね。やっぱりそれは、世代的なものもあると思うし、私たちが育ってきた環境だったり、その場所っていうのも大きく関係してくるかなと思います。ということで、こんな風に 親が、大人が性教育のね、こういう、まあ、イベントだったり講座っていうのがあって大事だから、お子様と一緒に行きたいと思ってもお子様が嫌だって、行きたくない、そんなの嫌だ、そんな話聞きたくない、そんな本読みたくない、そんな風に拒絶してしまう時にどうすればいいかという3つのポイントについてお話をしました。今日のエピソードいかがでしたでしょうか。いや、さぎりさん、こういう時はどうするんですかみたいな、もしあなたのね、お悩みだったりご相談があったら、いつでもメッセージでお寄せいただければと思います。皆さんのメッセージにお答えできるかどうかわからないんですが、できる限り皆様からいただいたものにお返事を差し上げていきたいなと思っていますし、こんな風にこのパブリックなね、メディアの中でご紹介して、私が解説をさせていただく、私の視点をシェアすることによって、全部じゃなかったとしても、どこかこの私がお話ししたことのどこか一部をね、必要なところだけを取っていただいて、あ、じゃあこれをやってみようかなとか、あ、これは私のそのライフの中で役に立ちそうだなっていうことだけをお持ち帰りいただければなというふうに思っていますので、どしどしお寄せいただければと思います。そして今日のエピソードが、わ、これ役に立ったっていうふうに思っていただけたら、ご興味のありそうな大切なお友達にぜひぜひぜひシェアをしていただけるととっても嬉しいです。そして次の新しいエピソードがアップされた時に、お聞き逃しのないようにぜひ番組への、フォロー、そしてレビューもしていただけるととっても嬉しいです。ということで、今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。ムチシマスグラシアス、イアスタラプロクシマ。最後までお聞きくださりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか。これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.